それでは引き続き広報課の市川さんとお話を進めていきます。さて、今曲の方のご紹介もいただきまして、だいぶこう音楽にも深い関心がおありなんだなということが皆さんにもね分かっていただけたのかと思いますけれども、市川さんといえばバンドの関係でね、職員の方をご紹介いただいたことも多かったですよね。
はい、そうですね。
実際バンドをされてらっしゃるんですよね。
バンドはね、市役所の、はい、軽音楽部に所属していて、でそこで仲間と一緒に年にそうですね、1回か2回くらい発表会というかライブをやってます。
はい、まだ一度も呼んでいただいたことはないので、ね、どんな演奏されるのか、
ね、次来ていただきたいですね。
はい、このバンド活動というかこう楽器演奏というのはずいぶん長いことやってらっしゃるんですか？
いや、僕ね、楽器デビューはね意外に遅いんですよ。
はい、
でそれこそ40の手習いじゃないですけど、40超えてからかな、バンドをやりだしたのはね。
はい、
でギターを手にしたのはさっき言った湘南おば公民館にいるときにアコースティックギター講座をやって、
はい、
でそこで僕もそこで一緒に受講生の人と一緒にギターを習って、
はい、
でそこで初めて楽器を手にしたんです。
はい、
まあ、音楽自体はねもうすごく昔から好きで聴いてたんですけども、なかなかそういう楽器を演奏するって機会がなくって、でそこで初めてやりました。
こうバンド活動をしてみようとか、実際にこう、ね、みんなで仲間内で演奏してみようと思ったきっかけっていうのはどんなことだったんですか？
それはね、たまたま僕が移動した広報課に、
はい、
音楽好きの若い同僚がいて、
はい、
でその彼とバンドやらないって話になって、
はい、
バンドを組むようになりました。
そうですか。どうなんでしょう、こう今日々の生活の中で実際にこうちょっと練習したりとかってお時間っていうのはあるんですか？
なかなかね、まあ、バンド全員で揃って練習するっていう時間がないもんですから、どうしてもライブの前に、そうですね、1ヶ月くらいみんなでスタジオに入って、で音を合わせて、やるようなそんな感じなんですけれども、
はい、
まあ、自分自身は普段家で時間があれば、いつでもギターが弾けるようにということで、
はい、
小杉ギターをですね、何箇所かに置いてるんですね。
何箇所かに置いてる。
そうなんです。こう時間を持て余してるなって時には、うん、もうすぐギターが触れるように。
すごいですね、実際にギターを触るチャンスは。
1日1回とまではいかないんですけれども、まあ、週のうちそうですね、2日や3日くらいは確実に触ってますね。
そうですか、はい、やっぱりじゃあお好きなんだなっていう感じが伝わってきますよね。はい、まあ、そして市川さんといえば、はい、このバンドと同様にこうお話の中で上がっていたのがサーフィンだったんじゃないかなと思いますけれども、
はい、そうですね、
これもね、そういった関係の方をねこちらに呼んでいただいたこともありましたよね。
はい、サーフィンについてはですね、僕がちょうど高校1年生か2年生の時くらいですかね、
はい、
その時からまあ、やってます。ちょうど僕らのそういう青春時代というかですね、ちょうどポパイとか、
はい、
アイザシがちょうど出された時で、
はい、
それこそ日本中にそういうサーフィンブームというか、
うん、
まあ、起こった時だったんですけれども、まあ、当然富士山に住んでますので、周りにはサーフィンやってる人もたくさんいましたので、
はい、
まあ、そういう流れの中で、サーフィンを始めました。
こう市川さんのサーフィンの師匠みたいな方っていうのはいらっしゃるんですか？
いや、特にそういう人はいないですけれども、
はい、
影響を受けたサーファーというのは、まあ、今はオレゴンに住んじゃってるんですけども、
はい、
ジェリー・ロペスっていうですね、偉大な、まあ、サーフィンの神様と言われてるような人の影響はすごく受けました。
はい、
なので当時はそれこそ長い髪の毛にして、おかっぱのね、
はい、
そういう髪型を真似したような覚えがあります。
そうですか。はい、ね、お子さんと時にはされることもあるなんてお話も中ではね、うん、いただいたこともあったんですけれども、はい、どうでしょう、今後またお子さんとサーフィンをする計画などもおありなんですか？
まあ、僕子供が生まれた時に本人がやると言う前にですね、
はい、
知り合いに頼んで子供用のサーフボートを作ってもらって、
はい、
いつでも、子供がやりたいっていうのを待っていたんですけれども、
はい、
それが今も待っている状態でなかなかもう子供も中学3年生で、勉強とか部活に忙しくって、
はい、
なかなか僕と一緒に海に行くような機会っていうのはそれほども多くないんですけども、ただこのところですね、なんかやっぱり徐々にですね、興味を持ち出したようで、若い人というかユースカルチャーっていうか、惹かれていく部分っていうのは多分出てきてるのかなっていう、まあ、ある意味かっこいい部分ってあるじゃないですか。
そうですね、
だからそういう意味でちょっとずつそういう気持ちが出てきてるのかなと思って、 で、まあ、今あのちょうど試験中なんですけれども、まあ、試験が終わったら、
はい、
パパ一緒に海行こうよって言ってるので、
あ、いいですね、
もしかしたら今週末くらいは一緒に海に行けるかも、はい、知らないです。
そうですか、はい。まあ、あの、そんなお話を聞いていても、あれなんですが、本当に市川さんってこう、いろんなことに関心とか興味をお持ちなんじゃないかなというふうに感じるんですけれども、はい、それ以外ではどんなことに関心がおありになりますか？
今、本当にすごく関心があるのは、その、僕も一人の子供の父親ですので、
はい、
まあ、自分の子供も含めて、
はい、
あの、子供たちの未来ということにすごく今、興味があります、
はい。
興味というか、すごく心配というかね、あの、いろいろ、まあ、地震の後の、原発のものであったりとか、放射能のことであったりとか、はい、まあ、海の汚染であったりとかですね、
はい、
あの、果たしてその今自分たちの子供、ま、もしくはもうそのもっと先の世代というかな、はい、その子たちに本当にその綺麗な地球が残してあげられるのかなっていう、うん、そういう心配っていうのも今すごくあって、で、できればそういうことも今後ですね、いろいろ考えて何かしらやっていきたいなってことを今考えているところですね。
はい。さあ、そしてそんな市川さんが心に留めている座右の銘、好きなお言葉などあれば教えていただきたいんですが、
はい、成功を読って言葉ありますよね、はい、この言葉が僕はすごく好きで、
はい、
まあ、本当にこういう生き方というか、
はい、
生活ができたらいいなというふうに常日頃から思っています。
はい、お話を聞いている中では割とこう近い感じの生活をされていらっしゃるのが市川さんなのかなっていう感じもするんですが、いかがでしょう。
そうですね、この言葉が好きなので、
ええ、
これにできるだけ、近いライフスタイルを送っていけたらいいなということで、
うん、
波乗りにしてもですね、やはり自然が相手ですから、
はい、
その自然のそのサイクルに、まあ、身を任せるというか、
ええ、
あの、そんなような生活を送るように心がけています。
はい。さあ、そしてそんな市川さんのお気に入りの場所ありましたら教えていただけますか。
はい、サーフィンをするポイントなんですけれども、はい、ちょうどあの昔のプールガーデン、
はい、
今でいうところの釘沼のスケートボードパークがあるんですけれども、
はい、
いつもその前くらいでいつもサーフィンしてるんですけれども、はい、その海にですね、行くときに、まあ、自転車で行くんですけれども、
はい、
サイクリングロードからですね、そのスケートボードパークの敷地が切れるところとですね、
はい、
あと、それとその横にですね、ちょっとこう小高い丘があるんですけれども、はい、そこの間、
はい、
そこから海に入っていくのがすごく好きなんです。あの、最近の海ってこう変にこのボードウォークを作ったりとか、コンクリートで固めてみたりとか、そういうこう海というかが多いと思うんですけれども、あの、ここって本当にこの昔ながらの防災用の柵が、
はい、
竹の柵があって、なんかこう風景がカリフォルニアの海でもなく、ハワイの海でもなく、そのまさに日本の海の風景なんですね、
はい、
海へのアプローチ、ちょっとしたこう10メートルか15メートルくらいの幅のアプローチなんですけれども、はい、そこがですね、本当にこう心地いいというか、
はい、
なんかこう昔の小さい頃の海を思い起こせるような、そんな場所で、あの、ここからいつも海に入るようにしてます。
そうですか、うん。さあ、そして最後になりますけれども、市川さんの今後の夢をお聞きしたいんですが。
はい、まあ、僕も今年50になりました、
はい、
市役所にいられるのもあと10年くらいかなと思うんですけれども、はい、公務員をリタイアした後ですね、
はい、
アウトドアメーカーのパタゴニアというメーカーがあるんですけども、はい、できればそこに再就職をしてそこで働いてみたいなっていうのが僕の夢です。
すごく具体的な夢ですよね。
はい、そうですね。
これはどうなんでしょう、実現の可能性的には。
頑張ってみます。
頑張ってください。ぜひね、10年後、はい、パタゴニアでね、はい、ちょっと市川さんに会いたいなっていう気もしますよね。うん、
はい、
そして、それ以外にも夢おありになるんですか？
そうですね。あとはですね、子供が多分10年先にはですね、
はい、
きっと、まあ、大学に行けば卒業するかしないかくらいの年になると思いますので、はい、まあ、できればですね、あの、子供と、まあ、あの、妻もいるんですけれども、はい、まあ、家族みんなでカフェかなんか、できたらいいなというふうに思ってます。
はい、ぜひそんなね、10年後の市川さんのことを楽しみにしていますので、ぜひ
夢実現で来てくれますか。
もちろんです。
本当ですか。
はい、行きますよ。
待ってます。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、ということで、とても楽しいお話を聞かせていただきました。今回は広報課の市川雅之さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。